今日の説教の箇所はマタイの福音書19章1節から12節。マタイの福音書19章1節から12節。イエスはこの話を得ると外来を去ってヨルダンの向こうにおられるユダヤ地方に、ヨルダンの向こうにあるユダヤ地方に行かれた。すると大勢の群衆がついてきたので、そこで彼らをお癒しになった。パリサイ人たちが身元にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは立法にかなっているでしょうか。イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人はその父と母を離れてその妻と結ばれ、二人のものが一心同体になるのだと言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。彼らはイエスに言った。ではモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうであったのではありません。まことにあなた方に告げます、誰でも不敬のためではなく、その妻を離別し他別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。弟子たちはイエスに言った。もし妻に対する夫の立場がそんなものなら結婚しない方がましです。しかしイエスは言われた。その言葉は誰でも受け入れることができるわけではありません。ただそれが許されているものだけができるのです。というのは母の体内からそのように生まれついた独身者がいます。また人から独身者にさせられた者もいます。また天の御国のために自分から独身者になった者もいるからです。それができる者はそれを受け入れなさい。マタイの福音書を続けて学んできていますけれども、ついにイエス様が外来の地を去ってエルサレムに向かっていかれる時がやってきました。19章はですね、その旅の過程で行われ、あった人々との出会いが書かれているわけですけれども、そこでいろんな人々がイエス様にアプローチします。今回のこのパリサイ人たちのように試そうと思って質問するもの、それから祝福を求めるもの、子どもたちを祝福してくださいと言って祝福を求めるもの、また永遠の命を得るためにはどうしたらいいんですかと言って永遠の命を求めるもの、そういうような人たちがイエス様のさまざまな側面に働きかけてこう近づいてくるわけです。加藤恒明先生という有名な説教者、また牧師神学者がいますけれども、その先生がマタイの福音書の説教を書いてますが、こういうふうに書いてありました。このようにイエス様にアプローチをする人たちは、イエス様を試している。イエスという男が立法に対してどういう考えを持っているのか試す、あるいは祝福を与えることができるか試す、また永遠の命を求める心に応えることができるかということを試そう、実際試しているのだというのです。しかし実はですね、試した人間自身がイエス様にそうやってアプローチすることによって自分の本性が明らかにされていくんだ。人の目にはよく見えるようにいろんな衣を着て自分はいい人間だと思わせるようなことをしてたとしても、イエス様にアプローチする、イエス様に近づくとそのようなものが役に立たない。自分自身が試される、そのように自分自身に向き合わせさせるのがイエス様なんだということを加藤先生は言っています。それで確かにね、そうだなと思って読んだわけです。思いました。イエス様にアプローチするというのは私たち自身が自分の心を探られることです。また自分の罪を知ることでもあります。しかしそれだけではないのです。自分と向き合わなければならない私たちを支えてくださる方がイエス様であるのです。伊藤サーナ先生、ちょっと珍しい名前ですけども、伊藤サーナ先生という女性のですね、ルーテル教会の先生がいます。この先生はもう難病を患ってずっと病院に入ったりしている方なんですけれども、自分で自分の世話をすることができず、話すことも自由にままならない、そういう状態の中で教会の副牧師に任ぜられるんですね。で、伊藤先生の語る言葉の中にこういう言葉がありました。イエス様は私が向き合わなければならない自分自身よりもさらに私に近いところにいてくださって、自分と向き合う私を支えてくださる方だと言っていました。 向き合うべき自分自身よりもさらに近くにいてくださって、そこで私を支える方、この方がイエス様なのだと告白しておられます。今日私たちが与えられているこの聖書の言葉は、それを聞く人にとっては胸の痛む言葉かもしれないと思います。期待と希望を持って結婚したのに離婚せざるを得なかった方々にとって、離婚するなと言われるイエス様の言葉は厳しく聞こえると思います。しかしそのような中で、向き合うべき自分自身よりもさらに近いところで語ってくださるイエス様の言葉に、今日私たちは耳を傾けたいと思うんです。イエス様は何を語っておられるんでしょうか。イエス様は私たちを裁いておられるのではありません。聖書の言葉は前後の文脈とかですね、時代背景を無視して解釈すると極端な理解になってしまいますので、そのようなことを注意しながら、注意してそういうふうにならないように読まなければいけないわけです。3節にこう書いてあります。パリサイ人たちが身元にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば角を離別することは立法にかなっているでしょうか。当時ですね、ユダヤの世界では男性には女性を離別する、女性と離婚する権利がありましたけれども、女性にはその権利はなかったのです。だからこれは男性の都合による一方的な離婚ということが問題になっているということを、まず私たちは読む場合でそれを知っておく必要があります。で、旧約聖書の律法、申命記の24章にこういう言葉があります。人が妻をめとって夫となったとき、妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなった場合は、夫は離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から晒せなければならないと書いて、この晒せなければならないっていうのは、晒せなければならないんじゃなくて、原文を調べると晒せるというふうにこう書いてあるそうです。命令したわけじゃなくて、それはもしそうなんだったら仕方がないということでこう許したということなんですが、当時のイエス様のおられた時代では、じゃあ何か恥ずべきことを発見したらとあるんだけども、恥ずべきことって一体 何かということが議論されたわけなんです。そしてそれをもとにイエス様を陥れようとしたわけなんです。当時の女性は社会的な立場がもうないに等しかった。奴隷や家畜のようにですね、少しでも気に入らなければ簡単に捨てられていたという状況があったのです。例えばどういうことが離婚の口実になったか。日本で言ったらおこげを作った、わかります？料理に失敗した、一回料理に失敗した、それでも離婚される、そういうことで離婚されてしまう、そういうような状況があったというのです。あるいは夫の知らない男と口を聞いた、道で口を聞いたというだけでも離婚されていた、そういうことができた社会だったというのです。で、パリサイ人たちの中にはそういうふうに、例えば料理が下手だというだけで、あるいは他の男と口を聞いたというだけでもう離婚してもいいという教えるシュレル派という、一派がありました。もう一方では、妻が不貞の罪を犯した場合、もう不貞の罪を犯した場合にはそれは離婚しなければいけなかったのです。立法としてはですね、不貞の罪を犯したらそれは離婚してもいいんではなくて、不貞の罪を犯したらもう離婚しなければいけないことになっていました。それでその、場合だけが離婚できるのであ、離婚が許されているのであって他の場合は許されていないというシャンマイ派っていうパリサイ人の一派があったのです。で、言うならば、そのパリサイ人たちはイエス様に対して、あなたはどっちの立場ですかというふうに聞いたというふうにこう考えられるわけなんですね。で、なんで聞いたかというと、イエス様はその時非常にたくさんの人たちがイエス様の周りにいました。男の人たちもたくさんいたわけです。ところが男の人たちは、何か気に入らないことがあったら妻を簡単に離婚していいって思ってたわけなんですね。ほとんど全員そう思ってた。社会がそういうことになってる、そういう状況だった。だからイエス様がより厳しい厳格な立法の解釈をなさるっていうことをおっしゃったら、その人たちがイエス様のところからこう去っていくわけです。あ、なんだイエス様そんな厳しいこと言うんだったらやっぱやってらんないよって、っていう、そういうふうに イエス様と人々との間の関係をですね、こう切ろうとして、このパリサイ人たちはイエス様にこういう質問をしたわけだったんです。まあ、このような悪意のある質問に対して、イエス様は、創造者である神様の御心、人が創造された時の本来的な姿という観点から真理をお語りになります。4節。イエスは答えて言われた。創造者が初めから人を男と女に作って、それゆえ人はその父と母を離れて、その妻と結ばれ、二人のものが一心同体になるのだと言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのか。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。男と女、夫と妻は一つなのだというのです。一つになるために神様が創造なさった。出会いのきっかけはいろいろあっただろう。しかし、この二人が一つとなるためにそれぞれ創造されて、二人を結び合わせたのは神様ご自身なんだ。夫は自分自身のものではなく、妻も自分自身のものではない。神が結び合わせたものを人は引き離してはならない、別れてはならないと、イエス様はおっしゃったのです。さっきも言ったようにですね、当時の女性は社会的な地位はゼロに等しかった。でも、彼らは、女の人たちには生産の手段がありませんでした。だから離婚されてしまったらもう食べていくことができない、生きていくことができないのです。ですから夫から捨てられたら次の結婚相手を探すことになります。だから夫は離婚状っていうのを書いて、確かにもう私の妻ではありませんっていうのを書いて妻に渡す。そうするとその女性は次に自分を養ってくれる男性を探して結婚相手を見つけなければいけないということになっていたわけです。だからちょっと何かがあってですね、気に入らなくなったからって言って妻を離別する夫は妻に姦淫の罪を犯させることになり、またその妻をめとる者も姦淫の罪を犯す、また他の、女性を自分の妻とする者も姦淫の罪を犯すのだというイエス様の言葉はですね、立場の弱かった女性の立場を守る、そういう発言であったのです。男と女は神様の前に等しいのだ、平等なんだ、一方が他方を一方的にしているようなことがあってはならない、二人は一つなのだ、一つのものを引き離すことはできないんだとイエス様はおっしゃった。言うならばですね、糊で貼った二枚の紙です。これは夫婦というのはそういうもんだ。でこれを引き離すと破れてしまうのです。つまり夫婦を引き離すことっていうのは、その存在が引き裂かれること、もう倒れてしまうことなのか、そんなことをあなたの妻に対して行ってはならないというのがイエス様のお答えでありました。するとですね、これまでね、パリサイ人がこう聞いてたでしょ。パリサイ人とイエス様がこう話してた。それを弟子たちがそばでこう聞いてるんですね。そしてボソって言うんです。そんなことだったら結婚した方がマシとか弟子が言うんですね。弟子がで弟子たちがこういうことを言うわけですから、当時どれほど女性が癒しめられていたか、蔑まれていたかということが想像できます。当時の男性は経済力があれば2人でも3人でも好きなだけ女性を妻にして、気に入らなくなったら簡単に捨てていました。そういう権利を持つことができないなら結婚なんかしない方がマシだという男性がほとんどだったというのです。まあ今の日本ではそんなことはありませんけれども、でももし離婚することはできないと言われたら、結婚などという冒険はしない方が良いと思う人は多いと思います。しかしイエス様お答えになりました。その言葉は誰でも受け入れることができるわけではありません。ただそれが許されているものだけができるのです。というのは、母の体内からそのように生まれついた独身者がいます。また人から独身者に誘われた者もいます。また神の天の御国のために自分から独身者になった者もいるからです。それができるものは知りを受け入れなさいとおっしゃった。で、結婚しない方がマシだと言った弟子たちに言われたんです。結婚しないで生きるということは、神様からプレゼント、ギフトとしていただくことなんだというのです。それが与えられたものだけができると、どういう意味でしょうか。ここで独身者という言葉がありますね。この独身者と訳されている言葉は、虚勢されたものというのが元々の意味です。だから生まれた時から 結婚できない体で生まれてくるものがいる。イエス様おっしゃるんです。それは神様がギフトとしてその世に与えたのだ。また人から虚勢された宦官というのがいますよね。昔ね、王妃であるとか、王女たちのそばで仕える男性、虚勢して、そして宦官として宦官とされてしまった者たちがいました。そのように人から虚勢された宦官として生きなければいけないものもいる。それも神様がそのような人生を与えたんだ、ギフトとして与えたんだとイエス様はおっしゃる。そしてさらに、天の御国のために自分から結婚したい道を選んだ者もいる。これは自ら独身者となったと言いますけれども、この場合には自分で虚勢したという意味ではなく、結婚しない道を選んだというのが一般の理解です。それもですね、神様が賜物としてギフトとして与えたものだなのだとイエス様はおっしゃっているんです。皆さんどう思いますか。これはですね、当時のユダヤ社会においては、ね、もう驚くべき発言だったのです。どうしてかというと、生まれながら結婚できない体で生まれた人、いや宦官のように虚勢された人は主の改宗に加わることができないと言われてたからです。律法の中にそう書いてあったからです。新明記にそのように規定されています。そういう人たちは礼拝できないものとして差別され軽蔑されていました。また結婚しない男は議会の議員になる資格がなかった、議員になる資格を得ることができなかった。つまり結婚していないと社会的に認められていなかったんです。しかしイエス様もついに結婚なさらず、そのような人生を選び取られました。そのような人生、人が差別し軽蔑するような人生、それを神様から与えられたギフトなんだとイエス様は宣言なさったんです。神様はこれらの人々にしか成し遂げることができない尊い人生を与えておられると、イエス様はそう宣言なさって、人に蔑まれるような人生、しかしイエス様は尊い人生なんだ、神様からの尊いギフトなんだとおっしゃってるんです。イエス様はここで何をおっしゃろうとしてるんでしょうか。人間は自分の人生を自分の思い通りに生きているのではないとおっしゃっているのです。私たちは自分に関することで一番重要と思うことに関しては自分で決定することができません。どの親に生まれるか、どの親から生まれるかということを私たちは選ぶことはできませんでした。男に生まれるか女に生まれるかということを自分で選ぶことはできませんでした。自分の名前、自分の容姿、体つき、健康、基本的な性格、生まれた国と時代、自分が自分であることの基本となっている声ら全てのことについて、私たちは自分で選ぶことも決定することもできなかったのです。イエス様が虚勢された者たちとおっしゃったとき、それらの人たちもまさにそのような人たちだった。自分で自分の人生をどういうふうにするかということを決定できなかった人たちだったのです。神様の御国のために自ら結婚の道を選ばなかった 人たちも自ら選んだというよりは、むしろ神様からの言うならば、もう強制的とも言うべき強い強い促しと証明によってその道に入っていくのです。なぜ私たちは自分自身の存在の中心となっているこういう最も大切なことに関して自分の思い通りにすることができないのでしょうか。自動車や車、自分の部屋、髪型、洋服、そういうものは自分の好きなものを買い、好きなように変えることができます。しかし自分の本質に関わるもの、最も大切なことに関しては私たちはそれを取り替えることも変更することもできません。なぜか、自分が自分の持ち物ではないからです。自分が自分の所有物ではないからです。結婚に関しても同じなんだとイエス様おっしゃっている。あなたの妻はあなたの所有物ではないとおっしゃっているのです。あなたの自由にはできないのだとおっしゃっている。神様から与えられた賜物なんだ。私たち自身が神様の所有物であり、 神様が所有するものであり、私たち自身が私たちを自分で自由にできないように、あなたの妻もあなたの所有物ではない、神様から与えられたギフトなんだ、プレゼントなんだ。あなたが命を懸けて守り、命を懸けて支え、命を懸けて愛する世界でただ一人のあなたにとって最も大切なものなんだとイエス様は教えておられるのです。あなたは命を懸けて自分の妻を愛せよとおっしゃっている。また妻は自分の全存在をかけて夫を生かし、これに従えと。私はこのメッセージを準備しながら一人の若い伝道者のことを思い出していました。天の御国のため自ら進んで独身者となった者もいるという言葉を読んで思い出したのですが、その人は、高知出身のですね、吉井澄夫先生という人です。私はお会いしたことはありません。もう私が生まれる前、50年以上前に亡くなった方ですけれども、27年間の生涯を精いっぱい生き、そしてついに結婚することなく伝道者としての生涯を全うしました。彼は若い時から無教会主義のキリスト教に触れて信仰を持ちましたけれども、熊本で始まった無教会の中の聖霊運動に感化を受けて、高知からその道を求めて、聖霊を求めて熊本に出てきました。そこで指導者の先生から訓導を受けて、聖霊に満たされて出身地である高知に伝道に出ていきました。しかし戦後のことで十分な栄養を取ることもできず、体の弱い先生は、吉井先生は肺病を患っていました。でも自分の体を顧みずに、あまりにも一生懸命伝道している姿をですね、その熊本の先生が伝え聞いて、休養のために熊本に彼を呼び返しました。しかし吉井先生は熊本でもずっと休んだりせずにですね、結核の治療薬、当時質の悪い治療薬があった、それを飲んだために耳が聞こえなくなった高校生がいました。その高校生についてですね、毎日学校に行って隣に座って授業を聞きしてあげるのです。毎日行くわけです。そして自分も肺病なのに、肺病の人を自分の借りている家で世話をしたり、ギリシャ語研究会を主催して聖書を学ぶ人たちのグループを作ったりしていきます。吉井先生は熊本でもそのように人々を支えていましたけれども、高知の人からは早く帰ってきて来てほしいという手紙がもう毎週のように届く。もうそのことを思うと、もういても立ってもいられず、冬の寒いさなかにですね、熊本の水前寺公園にプールがありますけれども、その水のプールに入って水ごりを取って、冷たい水の中で高知にいる愛する人たちのために乗ったというのです。それを伝え聞いたその熊本先生がすぐに中止するようにと勧告しました。しかし吉井先生は聞かずに、次の日も、水前寺公園のプールに入ってそこで倒れてしまった。吉井先生のことを心配して見に来た信者の方に助けられて一命を取り留めましたけれども、もう愛する心を止めることができなかったというのです。ついに高知に帰る許可が下りて、そして彼は帰りますけれども、心が乾き弱ってしまっている人たちのところをもう連日訪れて聖書を語り、病人のために祈り続け、祈りによって癒していったといいます。しかし彼は高知に帰って間もなく、ある信者の方の家で持たれていた家庭集会の後倒れて、そのままその信者の方のから家からですね、動くことができずになり、ことができなくなって入院しようとしていましたけれども、そのまま天に帰ったのです。彼は暗唱していたヨハネの福音書の一章の言葉をそらんじながら、その言葉を語りながら息を引き取りました。この人がですね、熊本にいた時に、私の祖父は、長崎にいたんですけれども、私の祖父の家を訪ねてくれたそうです。そこに私の曽祖母が同居していましたが、もう70年近くずっと熱心な浄土真宗の信徒でありました。ところがこの吉井先生が私の曽祖母に向かって、おばあちゃん、神様は愛ですねと一言言った。そうするとその一言で彼女は 浄土真宗をやめてクリスチャンになる決心をしたというのです。そのような圧倒的な神様の人材に満たされた人、それが吉井先生だったといいます。彼のための追悼文集があるんですけれども、その文章の中には彼に一度しか会ってない人が何人も追悼文を寄せています。たった一度の出会いで人生が変わるほどの神様の輝き、イエス様の香りに満ち満ちた人だったと言っています。彼は結婚せず、ボロボロになって自分の体と心を愛する者たちのために差し出しました。彼は伝道しなかった、死ぬことはなかったのです。愛さなければ死ぬことはなかったのです。しかし伝道し愛する者を生かすため、またイエス様に求めることを心から求め、本当に求めて求めてやまなかったのが吉井先生だった。記憶あることを必死で求め、主の御霊だけによって生きることだけを求めた人生でした。私は高校生の時にうちにあった吉井先生のその追悼文集を読みました。私の曽祖母が持ってたものです。しかし高校2年生の時でしたけれども、それを読んだ時に私は強い衝撃を受けました。そしていつか吉井先生のようにと思いながら高校生活を送り、大学生になりました。しかしその思いはいつか消えていました。そしてこのメッセージの準備をしながら、ふと会ったこともない吉井先生のことを思い出した。それは天の御国のために自ら独身者となった者がいるという言葉を読んだ、その言葉がきっかけでした。そして私は自分は何かとても大切なものをどこかに置き忘れてきたと思ったのです。それは私自身は自分のものではないということです。聖書の言葉を語りながら生きていますし、聖書をずっと読んできていますから、そのことは頭や感情では分かっていました。感情でも分かる、頭でも分かる。しかし頭や感情で分かっているということと、この実存が本当にそのように生きているのかということというのは全く別のことだったのです。本当に自分自身を自分のものとしてではなく生きてきたか、本当に神様のものとして生きてきたか、私はそのことを今週1週間本当に心を探られました。こんな私に、そして皆さん、私たち一人一人に主が語っておられるのです。あなたはあなたのものではないと、あなたは私のものだと、お前が愛する者たちも私のものなのだと、私がお前に託した者たちがいる、命を懸けてこれを愛せようと、そのために清さを求めよう、聖霊に満たされることを求めようと、神様は私に、イエス様たちにお命じになっておられるのです。イエス様はこの箇所で離婚せざるを得なかった方々を責めておられるのではありません。むしろ包んで一緒に泣いてくださっている、その痛みを知っておられるのです。そしてそのお一人お一人のうめきの声に耳を傾けて、うんうんと言って聞いてくださっている。しかしイエス様は永遠に聞いておられるのではないのです。イエス様は十字架にかけられたからです。十字架に血を流して、それを私たちの傷ついた心に注ぐことによって癒し、生かそうとしておられる、おられる。とどまることを知らない私たちの苦しみと嘆きの繰りごとがあります。しかしそれを止めるものがあるんです。イエス様が十字架で流された血を、このイエス様の血が私たちの止まることのない嘆きの言葉と嘆きの言葉を止めることができるのです。それを癒すことができるからです。この血を受けるときに私たちの嘆きが賛美に変えられる、私たちは新しく作り変えられるからです。イエス様言っておられる、私の十字架を見上げなさいと、私の十字架の血を受けよと。自分のための人生ではない、神様のものとしての人生が始まるのです。イエス様の十字架の血が私たちに新しい人生を与える、神様のものとしての人生を創造するのです。パウロは告白しました。 私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら死のために生き、もし死ぬなら死のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは死のものです。私たちの中で誰一人自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら死のために生き、もし死ぬなら死のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは死のものです。お祈りしましょう。主イエス様、とても皆を心から褒めたたえます。あなたのものとして創造してくださいました。天皇様、私たちは自分の人生自分のものだと思って生きてきましたけれども、しかしあなたがお前は私のものだと語ってくださるその尊い言葉に心から感謝いたします。主様、どうぞあなたご自身が私たちの中にあなたの御霊を注いでくださって、あなたのものとして生きる輝き、存在の尊さ、それを私たちが本当に知ることができますように導いてください。また天のお父様、あなたが与えてくださっている愛する者たち、その一人一人に私たちが使えることができますように、あなたが愛してくださったように使い合うことができますように、愛し合うことができますように、私たちを助けてください。主様、人生のさまざまな苦しみの中にあって、あなたがその中にあって支え導いてくださったことをありがとうございます。主様、どうぞあなたの十字架の血を注いでくださり、その痛みのすべてを癒して、もう一度あなたにし、あなたのものとしての人生を天のお父様に始めることができますように、私たちを助け導いてください。心から感謝して、尊いイエス様の名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。もう一度賛美しましょう。 にしましょう。ごろ私たちは私たち自身のものでありません。神様が神様のものとして創造してくださったのです。私たちはそのことをずっと知らずに生きてきました。自分は自分のものだと思って生きてきた。しかし神様は神様のものとして神様のものとなるために私たちを創造してくださったのです。そして私たちのそばにいる者たち、私たちが愛する者たち、その者たちも神様のものとして創造なさる。その一人一人のためにあなた自身を使えと、あなたの心を使え、あなたの体を使えとおっしゃっているのです。あなたの愛があなたの愛する者たちを生かすと感じましょう。
た心配してくださったあなたの具合を感謝します。どうぞ生かしてください。あなたじゃなければ出すことできないあなたの尊い愛の顔、どうぞこの尊い心で体を用いて行うことができますように、あなたが祝福ください。お願いします。
賛美しましょう。飼い主の話を賛美しながら提供したいと思います。
どうぞ
神様に対する感謝と献身の思いを持って献金しましょう。